声の姿勢だより、令和7年8月号。この録音図書は、目の不自由な方々のために、姿勢だよりの記事を抜粋して発行しています。1、八押し。今年は戦後80年、未来へつなぐ平和の願い。令和7年、2025年は終戦から80年という節目の年です。この機会に過去の戦争を振り返り、その記憶を心に刻み、平和な社会について考えてみませんか。核兵器の脅威や戦争の悲惨さは決して忘れてはならないものです。市民一人一人が戦争や核兵器のない平和な社会の大切さを認識しましょう。戦時中の八尾の様子。八尾には陸軍大将飛行場、現在の八尾空港などの軍事施設があり、これらを狙った空襲により、周辺の建物や住民も被害を受けました。写真が2枚あります。1枚目。1945年7月10日、堺市上空から東方向に飛行する米軍 B-29 の編隊。山本達也氏提供。写真左上が大正飛行場。現在の八尾空港。2枚目。道路脇に掲示された告示板。非常時における救援道路。航空機離着陸予定地、大阪府。西辻豊氏提供。現在の府道八尾枚方線。平和を未来へ、親子汽車体験。長崎を訪れて、被爆者や平和関係施設を取材する親子汽車事業に、八尾市からも親子が参加。体験談を掲載しています。城山穂奈美さん、中山翔太さん、小枝とわさんの3人の写真があります。今月の市民モデルさん。子供たちは2人とも「こんにちは赤ちゃん」に乗ったことがあるので、姿勢だよりに乗るのは今回が3回目です。初めてのチャレンジでしたけど、子どもたちも楽しんでくれて、普段できない経験を家族でできて本当に嬉しかったです。家族6人の写真です。八尾市の非核平和への歩み。平和を守り、尊ぶ心を育てていくため、本市では様々な取り組みを続けています。1983年、昭和58年度、八尾市非核平和都市宣言。非核平和都市宣言とは、核兵器の廃絶と世界の恒久平和を願い、非核三原則の遵守を求める立場を表明するものです。平和であることは、市民生活を守る上での前提です。その平和への願いと、たゆまぬ努力の誓いとして、非核平和都市宣言を行いました。1986年、昭和61年度、日本非核宣言自治体協議会に加盟。日本非核宣言自治体協議会は、人間らしく生活できる真の平和実現に寄与するため、全国の自治体に核兵器の廃絶、平和宣言を呼びかけるとともに、自治体間の協力体制を確立することを目的として活動しています。1993年、平成5年度、宣言10周年、平和モニュメント設置、本町1、市役所前庭、市民投票で選ばれた八尾市の平和のシンボル、未来を創造する 若い力と強い意志が平和と繁栄への道しるべとなることを願って設置されました。光の道しるべ作者山本茂雄氏。人々の平和への思いを象徴し、未来へのメッセージを託すため、手と手の重なりが人と人との輪となり、輝く未来に向け伸びゆく様をイメージしています。2003年平成15年度、宣言20周年、長崎被爆体験講話を実施。長崎原爆資料館の資料展示や被爆体験者による市内小中学校での講話事業がスタートしました。現在も毎年14校の小中学校で実施しています。2013年平成25年度、宣言30周年、記念誌戦争の記憶伝えたい平和の大切さを発行。八尾市非核平和都市宣言30周年を記念し、市内に残る戦争関連施設などを紹介する冊子を作成。戦争体験者の証言や当時の様子も合わせて紹介しており、身近なところから平和の大切さについて考えてもらうものになっています。この冊子を活用し、毎年戦争遺跡巡り事業が行われています。2023年、令和5年度、宣言40周年。宣言40周年記念事業、平和の集い、被爆ピアノ講演会、コンサート。被爆ピアノ管理所有者、調律師であり、自身も被爆2世である矢川光則さんによる講演と、八尾市出身のピアニスト山形幸喜さんによる演奏が行われました。戦争体験講話、知覧が伝える特攻の記憶。特攻の歴史や背景を学び、平和の大切さを改めて考える機会です。今を生きる私たちがその記憶を受け継ぎ、未来へとつないでいきましょう。知覧特攻平和会館。講師、桑代照明さんによる特攻隊などに関する講演会。60分。八尾市在住のシンガーソングライター、氏家麻衣さんによるコンサート。30分。日時、8月19日火曜日。13時30分から15時。会場、文化会館。定員100人。当日先着。八尾市からも参加。親子記者、体験談インタビュー。八尾市が加盟する日本非核宣言自治体協議会、非核協では、次世代への平和の継承を目的に、親子記者事業を行っています。抽選で選ばれた親子が長崎を訪れ、被爆者や平和関係施設を取材して、親子新聞を作成するこの取り組みに、本市から参加されたご家族にお話を伺いました。8月9日生まれの私が長崎で出会った平和への思い。城山さと子さん、ほなみさん、令和4年度参加の写真があります。親子記者事業に参加した経緯を教えてください。ほなみさん、私の誕生日は8月9日で、長崎に原爆が投下された日と同じです。だから小さい頃から家族でいつか長崎に行こうと話していました。令和4年の夏に親子記者事業に選ばれ、長崎への取材の旅が実現しました。長崎ではどんな人にお話を聞きましたか？ほなみさん、13歳で被爆された 丸田和夫さんと、ピースバイピース長崎の金村浩一さん、前田真理さんにお話を伺いました。印象に残っていることは？ほなみさん、丸田さんの声がとても力強くて、語り残さなければという思いが伝わってきました。何十年も前の出来事なのに、本当にその場にいるようなタイムスリップしたような気持ちになりました。それだけ当時の記憶が深く刻まれているんだと感じました。さとこさん、丸田さんは有名な黒焦げの少年の友人で同じ中学校に通っていたそうです。それまで私はあの写真を見るのが怖かったのですが、友達だったと聞いて見方が変わりました。娘と変わらない年齢の子が被爆したと想像すると、胸に迫るものがありました。現地で学んだことで意識に変化はありましたか？ほなみさん、原爆のことは知っていましたが、実際に長崎に行って話を聞いたことで、平和への思いがより強くなりました。人間だけじゃなく、たくさんの動物の命も奪われていたことにも気づきました。取材の最後には発表もあったそうですね。ほなみさん、はい、学んだことを自分の言葉で発表しました。大阪から父も応援に来てくれました。その後も長崎とのつながりは続いているそうですね。ほなみさん、長崎で取材した前田真理さんが親子記者のことを本にまとめるために私を取材してくれて3回八尾にも来られました。その際は私たちが市内の戦争関係施設を案内しました。さとこさん、市内の戦争関係施設については親子記者事業の事前学習として学んだのですが、家の近くの道路が戦時中は滑走路だったと知って本当に驚きました。お父様も地元の歴史に驚かれたとか。大輔さん、八尾に長く住んでいても知らなかったことがたくさんありましたね。家族で学ぶきっかけになりました。長崎まで応援に駆けつけた父、大輔さんの写真があります。では最後に、今伝えたいと思っていることは？ほなみさん、小学生の時は周りの友達と原爆の個数について話し合ったりしました。今は中学生になって、戦争や平和について少しでも興味を持ってもらえたらと思っています。私自身、長崎に行ったからこそ気づけたことがたくさんあるので、一人でも多くの人が興味を持ってくれたら嬉しいですし、自分なりに何かを伝えていきたいです。知らなかったから伝えたいへ、広がる学びの輪。中山彩さん、翔太さん、令和6年度参加の写真があります。親子記者事業を知ったきっかけは？あやさん、大阪府のホームページで知りました。長崎に行けたらいいねくらいの気持ちだったので、選ばれたときは驚きました。参加が決まってからはどんな準備をしましたか？あやさん、事前取材として親子でピース大阪、大阪国際平和センターなどを訪れました。翔太さん、学校では戦争について深く学ぶ機会があまりなかったので、自分たちの住む地域の戦争と平和について調べました。長崎ではどんな人に取材しましたか？翔太さん、1歳で被爆された橋本富太郎さんと、ひいおじいさんが広島と長崎の両方で被爆した二重被爆者である高校生の原田慎之助さんのお二人です。 印象に残っていることは？翔太さん、橋本さんが戦後ずっと体調不良などの後遺症に悩まれていたことが強く心に残りました。原爆の被害はその時だけでなく、今も続いているんだと思いました。あやさん、高校生の原田さんが語り部として活動している姿にとても驚きました。地元の高校生が平和記念式典に出席するなど、長崎では幼い頃から原爆や平和について学ぶ環境が整っていて、大阪との違いを感じました。そうした経験を経て、どんなことを考えるようになりましたか？あやさん、例えば八尾と長崎をオンラインでつないで、それぞれの地域の子どもたちが戦争の記憶について発表し合えるような機会があってもいいのではと感じました。現地に行ける人は限られているからこそ、地域を越えて交流することに意味があると思うようになりました。学んだことを誰かに伝える機会はありましたか？翔太さん、夏休みの自主学習として長崎での体験を提出したところ、校長先生に声をかけていただき、全校生徒約560人にオンラインで発表しました。平和について一緒に考えるきっかけになればと思いを伝えました。あやさん、発表の内容をまとめた報告新聞も作成しました。比較教のホームページにも掲載していただいています。この経験を今後どう生かしていきたいですか？翔太さん、あやさん、先日もピース大阪のイベントに参加し、改めて平和について考える時間になりました。本当に貴重な体験をさせていただいたので、行って終わりにせず、これからも学び続けたいと思います。今年も八尾から親子汽車が長崎へ。8月の長崎派遣に向けた思いを伺いました。小枝勝弘さん、とわさん、令和7年度参加予定の写真があります。応募したきっかけを教えてください。勝弘さん、今の国際情勢を見ても、平和は当たり前のものではありません。娘が少しでも平和を考えるきっかけになればと思い、応募しました。派遣に向けてどのような準備をしていますか？とわさん、修学旅行で広島に行く予定なので、学校でも平和学習が始まっています。長崎の原爆投下については、図書館で本を読んだりして、自分なりに調べているところです。保護者としてどのような思いをお持ちですか？勝弘さん、戦争の悲惨さを知ることで、娘が辛い思いをしないかという心配もありますが、それを乗り越えて今があるという歴史も合わせて学んでほしいと願っています。現地での取材に向けて意気込みを聞かせてください。勝弘さん、とわさん、被爆者の高齢化が進み、直接お話を伺える機会が減っている今だからこそ、しっかり取材し、伝えていきたいと思っています。問い合わせ、人権政策課、電話 924-3843、ファクス 924-0175。